16. 閣下からのお知らせ。制度、お知らせ。窓口受付システム、コンビニ交付サービスの一時利用を停止します。時、5月31日火曜、終日、システムメンテナンスのため、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。問い合わせ、市民課。日曜窓口、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新手続き。時、5月15日日曜、9時から12時。場所、1、市民課、市役所本館1階2番窓口。2、支所。交付通知書、はがきに記載の場所で受け取り。マイナンバーカードの受け取り。持ち物、交付通知書、はがき、通知カード、住民基本台帳カード、お持ちの方。本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。マイナンバーカードの電子証明書更新手続き。持ち物、マイナンバーカード、更新通知書。今読みました以外の業務は行いません。原則、ご本人様が受け取り者です。必要書類に不足があると受け取ることができません。日曜窓口は混雑により、待ち時間が長くなることが予想されます。駐車場が混雑しますので、できる限り公共交通機関や自転車などをご利用ください。日曜窓口ではオンライン予約は対応しておりません。問い合わせ、市民課、電話、市役所、内線、1670、支所、電話、072-955-0583。マイナンバーカード申請サポート。写真撮影から申請まで。森の郵便局、受付市民課、平日9時から17時、羽曳野コロセアム2階会議室、5月26日木曜、27日金曜、10時から16時。なお、新型コロナウイルスなどの事情で、施設が閉館している場合は中止。申請に必要なもの。個人番号カード、交付申請書、兼、電子証明書発行申請書。自宅に送付された通知カードに付属していた申請書部分。市役所、支所で再発行可能。本人確認書類。免許証、健康保険証など。問い合わせ、市民課。憲法週間、5月1日から7日。一人一人が人間として幸せに生きるために、生まれながらに持っている固有の権利を人権と言います。職業選択の自由、幸福を追求する権利、教育を受ける権利などの基本的人権は、憲法で保障されています。法務省人権啓発キャッチコピー。誰かのことじゃない。誰かのことではなく、自分自身のこととして捉え、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、自分以外の人の人権にも配慮した行動をとりましょう。平和展&人権展。時、5月2日月曜から20日金曜。場所、市役所1階、コミュニティスクエア。特設人権相談。相談無料、秘密厳守。毎日の暮らしの中で起こる様々な人権問題の解決を図るため、人権擁護委員が相談に応じます。予約不要です。 直接会場へお越しください。時、5月20日金曜、14時から16時。場所、両南の森総合センター2階視聴覚室。問い合わせ、人権推進課。令和4年度、羽曳野市防犯カメラ設置事業補助金。自治会等が防犯カメラを設置される際の費用の一部を羽曳野市で補助します。必要な書類や要件など、詳細は問い合わせ、または羽曳野市ウェブサイトをご覧ください。補助金額、設置にかかった費用の3分の2、カメラ1台につき上限20万円、年度内上限3台、ただし補助を受けた年度の翌年度は制度の利用不可。なお、申請が多数の場合は抽選。申し込み、指定の申し込み書に記入。6月1日水曜から16日木曜、9時から17時30分、平日のみ。抽選、6月17日金曜10時から。交付団体決定後、6月20日月曜から8月1日月曜の期間に補助金交付申請を行ってください。問い合わせ、災害対策課。住宅用火災警報器を設置しましょう。平成23年6月以降、既存住宅を含めたすべての住宅、共同住宅含むに、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。悪質な訪問販売に注意。消防職員や消防団員が個別訪問し、販売することはありません。消防が商品を指定することはありません。安価な住宅用火災警報器でも、法外な取り付け費用を請求される場合があります。購入は国家検定豪華表示のついているものを、すでに設置されている方は、10年を目安に本体交換、または電池交換が必要です。いざという時に作動するように維持管理しましょう。問い合わせ、柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部予防課、電話072-958-9928。耐震補助制度のご案内。対象、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅。耐震診断、補助内容。費用の約9割を補助。最大5万円を補助。申請受付期限、1月末日。設計改修、補助内容、費用の8割を補助、最大40万円から100万円を補助、条件により補助金額が異なる、申請受付期限、12月上旬、除却、補助内容、費用の5割を補助、最大20万円を補助、申請受付期限、1月末日。なお、申請前に着手すると補助の対象となりません。申請者の所得制限等により対象とならない場合があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、建築住宅課、住宅政策推進室。水漏れかなと思ったら、道路から水道メーターの間で水が漏れているときは、水道局まで連絡してください。水道局または委託業者が修理対応します。宅地内で水が漏れているときは、水道メーターの横にある止水栓を止め、羽曳野市指定工事店に修理依頼してください。修理箇所がメーターより内側の宅地内の場合、修理費用は必要です。なお、水道料金については、減免制度が適用される場合もあります。不明な点がありましたら、 水道局までお問い合わせください。簡単な宅内発見方法。家庭内のすべての蛇口を止めた後、水道メーターのパイロットが回っている場合は漏水しています。問い合わせ、水道局総務課。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験の実施第1回時5月18日水曜11時羽曳野市内55箇所に設置してある防災行政無線から次のように放送されます。1上りチャイム音。2これは J アラートのテストですを3回。3こちらは羽曳野市です。4下りチャイム音。 J アラートとは地震津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。問い合わせ災害対策課。気象情報に十分注意しましょう。大阪防災ネットの携帯電話向け防災情報メールサービスでは、利用登録すると羽曳野市の気象警報、注意報が携帯電話にメール配信されます。アドレス、登録、touroku@大阪-防災.net へからメールを送信して手続きを行ってください。合わせて以下の5つの防災アプリもご利用ください。1. NHK ニュース防災。2. ヤフー防災速報。3. ウェザーニュース。4. グー防災アプリ。5. ハザードン。問い合わせ災害対策課。各地防災月間。5月1日から31日。宅地災害は一旦起こると家屋や家財、時には尊い人命に関わることにもなりかねません。造成中の急斜面、無理な積み方をした石垣、風化の著しい崖面などは、長雨、大雨等により思わぬ災害を引き起こすことがあります。宅地防災月間は、大雨が予想される梅雨期を前に、宅地造成工事などによって起こる崖崩れや土砂の流出による災害発生を未然に防ぎ、宅地災害をなくそうという目的で実施しております。問い合わせ、建築指導課。固定資産税、都市計画税の減免制度について。対象、次の1から4すべてに該当する納税義務者。1、納税義務者が令和4年1月1日現在で65歳以上、障害者、家父または一人親のいずれか。2、納税義務者及び当該納税義務者と生計を一にする者の全員が、住民税、均等割非課税限度額、市税条例第14条第2項以下の所得。扶養人数0人の場合、前年の合計所得金額42万円、1人の場合93万円、2人の場合125万円、3人の場合157万円。3. 固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下。4. 固定資産税及び都市計画税の年税額、土地・家屋の合計が5万円以下。減免額、申請日以後に到来する納期に納付すべき税額の2分の1の額。 申請期限、各納期限まで。問い合わせ、税務課固定資産税担当。会社等の方に対する軽自動車税、種別割の減免。対象、身体障害、知的障害、精神障害により手帳を交付されている方。対象車両、手帳保持者、手帳保持者と生計を一にする家族、手帳保持者を常時介護する人が所有する軽自動車。なお、車検証または軽自動車届出済証に事業用と記載されている車両は対象外。また、減免できる車両は手帳保持者一人につき、普通自動車を含めて1台です。普通自動車の自動車税で減免を受ける場合は、軽自動車税の減免を受けることができません。車椅子搭載車等に構造変更した軽自動車、貿易法人等が公益のために直接専用する車両についても対象となります。申し込み、税務課、本館1階8番窓口にて申請してください。5月31日火曜まで。必要書類、手帳、車検証、納税義務者のマイナンバーカード、通知カード可能。運転者の方の運転免許証、コピー可能。窓口に来られる方の本人確認書類。納税義務者以外の方が来庁される場合は、委任状。納税義務者と手帳保持者が同居でないときは、民生委員の発行する状況確認書。車椅子搭載車等で申請する場合は、車椅子移動車等と確認できる写真。なお、すでに申請いただいている方については、5月上旬に発送予定の減免申請書、継続用をご提出ください。郵送可能。問い合わせ、税務課、課税総務担当。上場株式等にかかる配当所得等の課税方式の選択期限について、源泉徴収口座内で配当等の所得があった方で、所得税と異なる課税方式、申告不要制度、総合課税、分離課税を希望する方は、当該年度の市民税・府民税・納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書の提出が必要です。なお、納税通知書は6月上旬頃に送達予定です。なお、納税通知書が届いた後に、課税方式を変更することはできません。また、申告不要制度につきましては、確定申告書提出の際、確定申告書栄養式は、特定配当等の全部の申告不要欄、確定申告書 B 様式は、特定配当等、特定株式等譲渡所得の全部の申告不要欄に、それぞれ丸を記入していれば、市民税・府民税申告書の提出が不要となります。提出書類、上場株式の所得に関する住民税申告不要等申し出書、羽曳野市の令和4年度市民税・府民税申告書、確定申告書の控え一式。問い合わせ、税務課・市民税担当。市民税の電子マネー収納について。市民税・府民税・普通徴収のみ。固定資産税・軽自動車税について、電子マネーアプリの LINE PAY、ペイペイ、au ペイ、d 払い、j コインペイを利用して納付ができるようになりました。ぜひご利用ください。問い合わせ、税務課、納税総務担当。自動車税、種別割、納期限5月31日火曜まで。 納付方法、金融機関、郵便局、府税事務所、コンビニエンスストア、パソコンやスマートフォン等を利用したクレジットカードでの納付、府税の収納を扱うゆうちょ銀行を除く金融機関のペイジーに対応している ATM やインターネットバンキング、スマートフォン決済アプリ、ペイビー、ラインペイ請求書支払い、楽天銀行コンビニ支払いサービス、詳細は大阪府ウェブサイトをご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響等により、納付が困難な場合には、納付を猶予する制度があります。お早めに管轄の府税事務所、大阪自動車税事務所にご相談ください。問い合わせ、自動車税コールセンター、大阪府。電話、0570-0201-56。カシハフジ環境事業組合からのお知らせ。カシハフジ環境事業組合のゴミ焼却工場、カシハフジクリーンセンター等から排出されるダイオキシン類濃度、排ガス、灰塵、排水の令和3年度測定結果を柏富士環境事業組合ウェブサイトで公表しております。問い合わせ、柏富士環境事業組合、電話 072-976-3333。 令和4年度就学援助について、経済的な理由により、私立小学校、中学校、義務教育学校への就学が困難になっている児童生徒を抱える保護者に対して、学用品費などの一部を援助します。詳細は、4月に学校で配布された令和4年度就学援助制度についてをお読みください。昨年度に就学援助の認定を受けていた方も、改めて申請を行ってください。一斉受付期間と受付時間、5月2日月曜から31日火曜、9時15分から17時、平日のみ。一斉受付期間終了後に申請した場合、援助費は減額されて支給されます。場所、児童生徒の在籍小学校、中学校、義務教育学校、または学校教育課、市役所別館3階。問い合わせ、学校教育課、電話直通 072-947-3907。 進路選択支援事業。経済的な理由で進学・就学を悩んでいる方に、各種奨学金や貸付制度などの情報を提供し、進学・就学に向けての相談・助言を行います。時、火曜9時から17時、金曜13時から17時。場所、羽曳野市立教育研究所、ディック羽曳野2階。問い合わせ、羽曳野市立教育研究所、電話 072-958-0155、 または学校教育課、電話直通 072-947-3908。 ギャンブル等依存症問題啓発週間、5月14日から20日。ギャンブル等をやめたくてもやめられないと悩んでいる人はいませんか？まずはご相談ください。依存症の相談窓口、3箇所あります。1、大阪府心の健康総合センター、電話 06-6691-2818、平日9時から17時45分、第2、第4土曜、9時から17時30分。2、大阪依存症土日ホットライン、電話 0570-061-2818。 999、土曜日曜13時から17時。3、藤井寺保健所、電話072-955-4181、平日9時から17時45分。詳細はウェブサイト参照。大阪依存症包括支援拠点。問い合わせ大阪府地域保健課。電話06-6944-7524。教えて消費生活 Q&A。 偽通販サイトにご用心。クエスチョン。大手通信販売事業者の名前でアカウントの情報更新をしてほしいとのメールが来ました。カードが期限切れになっているか、請求先住所が変更されたようで更新ができなかったと書かれていますが、これは本当のサイトですか？アンサー。偽サイトは様々な理由をつけて消費者の個人情報やアカウント情報を入力させようと迫ってきます。本物のサイトと同じマークをつけていたりして、パッと見ただけでは偽サイトを見分けるのは困難です。通販サイトやクレジット会社が個人のメールアドレスやアカウント番号、ユーザー ID やパスワードなどを聞いてくることはありません。おかしいなと思ったら消費生活センターにご相談ください。消費生活相談、月曜から金曜10時から12時と13時から15時30分。相談受付。まずは電話でお問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階、電話直通072-947-3715。不要紙、大師見学会、新沢千塚古墳群と、パイブキ山北山麓に点在する古墳をめぐる。時、5月22日、日曜、10時集合、小雨結構。場所、橿原神宮西口駅改札口。費用、資料代など200円。申し込み、事前申し込み不要。昼食持参。コース、橿原神宮西口駅から歴史に行こう橿原市博物館から新沢千塚古墳群、トイレ、昼食。その後、千家天皇陵、鳥屋御三在古墳から大和彦の御事の墓、増山古墳から小谷古墳から沼山古墳から増田の岩船、そして近鉄吉野線岡寺駅、15時30分解散予定、約 8.5km。 問い合わせ、 NPO 法人フィールドミュージアムトーク私有会事務局志田。電話、携帯090-3825-6412。 メール shidaya@maia.onet.ne.jp。 国立地下津飛鳥博物館。5月、春季特別陳列、絹の阿賀田末村と末木生産の始まり、おば寺遺跡出土品指定記念。時、現在開催中で7月3日日曜まで。10時から17時、入館は16時30分まで。ただし月曜除く。場所、地下津飛鳥博物館特別展示室。費用、一般310円。高校生、大学生、65歳以上、210円。中学生以下、障害者手帳をお持ちの方、介助者1人含む、無料。 詳細はお問い合わせ、または博物館ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、大阪府立近津飛鳥博物館。住所、南河内郡河南町大和座東山299。電話、0721-938321。ファックス、0721-938325。大阪菊花会菊苗販売。時、扇菊苗。5月17日火曜13時から。福助苗。7月25日月曜13時から。場所、両南の森藤棚の下。問い合わせ、大阪菊花会柴田。電話、携帯 090-1890-0955。緑推進室。電話、直通 072-947-3707。この催しなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、内容の変更や延期・中止の可能性があります。当日の体温 37.5 度以上の方、風邪症状のある方は参加できません。